5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は会派、議員名。レベル3は質問内容と回答、関連質問。姿勢を問う、一般質問、Q&A。 第1回定例会において、代表質問では関連質問を含め5会派11人が、個人質問では5人が質問を行いました。質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後に記載なしと案内します。また、関連質問については、質問項目を本文に掲載しています。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。代表質問。れいわ新政、三浦明議員。施政方針に基づく行財政運営について。人口減少に歯止めをかける施策について。災害に強いまちづくりについて、地域経済を活性化させる戦略について記載なし、子どもたちが安心して学べる教育環境について、町、人、仕事、創生、総合戦略。質問。第一期総合戦略を終えようとする現在、どのようにこれを評価し、また来年度からスタートする第2期総合戦略ではどのように取り組まれるのか伺う。回答。現行の総合戦略の取り組みでは、基本目標に従い安心して子育てできる環境、創業支援、人材確保や雇用対策、地域公共交通網の整備などを展開してきた。第2期総合戦略では、安心して働ける仕事を作る等、4つの基本目標を掲げ推進する。君津インターチェンジ周辺の土地の有効活用。質問。君津インターチェンジ周辺は、宅地化の可能性があると考えるが、見解を伺う。回答。君津インターチェンジ周辺での土地利用を推進するため、県との緊密な連携を図るとともに、令和2年度より策定に着手する新しい総合計画に土地利用を位置づける。計画伐採。質問。台風による被害を軽減させるために、事前の計画的な樹木の伐採が必要と考えるが、見解を伺う。回答。台風15号による倒木は、道路や復旧の支障となり、長期の停電となったことなどから、倒木被害を未然に防ぐ、計画的な森林整備は重要であると考える。電力設備への被害が予想される箇所の、予防伐採などについて、電力会社と協議を行い、森林整備事業を進めていく。学校統合。質問。学校再編について、第2次実施プログラムの進捗、第3次実施プログラムまでの確実な実施について、見解と施策にかける思いを伺う。回答。二次プログラムで示された大和田省と坂田省の統合は、令和2年度早々に準備室を立ち上げ、学校、保護者、地域関係者とともに開校準備を進めていく。君津地区には他にも適正規模に満たない学校があり、この立地条件を考えると、統合だけでなく、学区の抜本的な見直しも必要と考える。 関連質問、小倉康之議員。新たな総合計画の策定について、国土強靭化地域計画の策定について、地域防災計画の見直しについて。関連質問、須永和義議員。企業誘致について、住宅取得に対する補助の公平性について、養育費の未払いから子どもを救う施策について。創成会、高橋明議員。防災対策について。財政について、記載なし。第3次まちづくり実施計画について。衛生センター整備事業について、記載なし。ゴミ出しができない市民への支援について、消防団の充実強化について、記載なし。教育行政について、記載なし。小備津公民館建て替えとバスストップ整備を。質問、新たな総合計画への着手を前に、平成16年策定の副自覚基本構想の取り組み状況について伺う。回答、計画に基づき一期で地域交流センター、観光交流センターの建設と、久留里駅前広場整備、二期で久留里駅入り口の交差点改良を行った。質問、副自覚基本構想は様々な取り組みで、小備津川流域全体を発展させるというのが根本だと考えるが、見解を伺う。回答、久留里を副自覚として整備することで、周辺の小備津地区等に波及させ、市全体の発展を図るものである。質問、小備津川流域に防災機能がある多目的広場が必要である。診療所なども近い小備津公民館を建て替え、駐車場を拡張し、仮称、小備津かずさバスストップを整備すれば地域の拠点になる。未来小備津店の集客増も望める次世代への投資として検討すべきと考えるが、見解を伺う。回答、小備津地区は木更津東インター開設や商業施設の立地が進んでいる。新総合計画で公民館の再配置と拠点機能を検討していく。高齢者などゴミ出しが難しい市民に支援を。質問、国はゴミ出しができない高齢者の仕組みづくりなど支援を行うとしており、本市でも支援が必要と考えるが、見解を伺う。回答、2月に高齢者のゴミ出しに関する調査を開始した。結果等を踏まえ、ゴミ出し支援のあり方を検討する。国土強靭化を活用して、小糸川の洪水対策を。質問、小糸川に土砂や樹木が堆積して危険である。最近の大雨や台風で川のあふれや洪水は何回起きたのか伺う。回答、平成元年以降の浸水は10月の大雨による洪水など8回発生している。また、県では、令和元年度は、一部土砂掘削と伐採を実施した。質問、現在の小糸川河川整備計画は、近年の雨量や国土強靭化の観点がない。見直しが必要と考えるが、見解を伺う。回答、これから策定を進める本市の国土強靭化計画に 小糸川の河川整備について位置づけ、県に要望していくことが必要であると考えている。関連質問、保坂義和議員。本庁舎整備について、新規保育園整備の考え方について、部活動ガイドラインの成果と教職員の働き方改革について、公明党野上慎二議員。希望と活力に満ち、安心して暮らせる街づくりについて、地域経済の活性化について、ICT、IoT、AI を活用した街づくりについて、記載なし。未来っ子の健やかな成長を育む環境整備について、記載なし。高齢化社会に向けた助け合いの拡大について、記載なし。東京2020オリンピック・パラリンピックを生かした取り組みについて、記載なし。人に寄り添った就労支援の強化について、記載なし。新型コロナウイルス感染対策の推進。質問。本市で感染症が出た場合の保健所との連携、市民への情報発信について伺う。回答。保健所と情報共有を密にし、不安を取り除くような感染防止対策に努める。情報発信は、市民に不安が広がらないよう、迅速かつ適切に報道発表やホームページなどで周知を図る。君津まちづくりプロジェクトの今後。質問。まちづくりプロジェクトにおいて、小糸及び上総まちづくり総合戦略等を市民の皆さんと共に作っていく場にすることにより、その価値が高まると考えるが、市の見解を伺う。回答。来年度以降、総合計画を作る中で、地域のあり方、どこを拠点にするのか、どういう拠点機能を持つのか等を検討し、一つの計画を作り上げていきたいと考える。農業活性化対策の推進。質問。農業は本市の強みであり、今後の街づくりの重要なポイントである。農業活性化に向けた今後の行政支援、特に農地集積・集約化に向けての取り組みについて伺う。回答。地域での話し合いに基づく人・農地プランの策定と農地中間管理事業を活用した農地集積・集約化を一体的に推進している。質問。人・農地プランは多くの地域で策定されていない。今後の取り組みについて伺う。回答。意欲のある担い手や環境保全会に働きかけ、集落の話し合いに結びつけるなど、積極的に県や JA 等の関連機関と連携して取り組んでいく。質問。企業や法人を対象とした農地の貸し出しを、小糸や清和などの地域で進めることは、君津の農業の活性化になると考えるが、見解を伺う。回答。小糸・清和地区などで、このような取り組みが拡大していくことは、本市の農業の活性化に結びつくと考えるが、魅力ある市民農園の運営には、ノウハウと良好な立地条件整備が伴うため、先進事例を調査・研究する。関連質問。佐藤陽子議員。認知症の早期発見と支え合いについて。高齢者のゴミ出し支援について。 関連質問。高橋健治議員。障害者スポーツの体験学習について。オリンピック・パラリンピックのパブリック・ビューイングについて。君津未来。磯貝清議員。石井市長の選挙公約について。令和2年度施政方針について。石井市長の政治的判断を伴うリーダーシップについて。石井市長の選挙公約と基本姿勢。質問。基本姿勢に対する自己評価と課題について伺う。回答。令和2年度は総合計画の策定過程において、地域ごとの実情等から課題を掘り起こし、それに対応するテーマを定め、各地域の未来の姿について議論していき、君津未来会議スタートの年としたいと考えている。今後もこの姿勢は変えることなく、これまで以上に市民と対話する機会を増やしていく。上総四市一体の経済圏域の確立。質問。上総四市一体の経済圏域の確立について見解を伺う。回答。本市が中核市へ移行することは有効であると考えており、今後も近隣市との連携を模索するため、共通する課題の共有化や、今後の広域での取り組みの方向性を検討するなど、上総四市が一体となった持続可能な街づくりに取り組むとともに、合併も視野に、この地域の都市の在り方について議論を深めていく。新たな総合計画の策定。質問。新たな総合計画の策定に着手することについて見解を伺う。回答。本市を取り巻く環境が変化し、時代の大きな転換期にある中、市民一人一人が希望に満ちた未来を持てるよう、市政施行50周年を迎える令和3年度を目途に新たな総合計画を策定する。また、計画の策定過程においては、様々な手法を用いて対話の機会を設け、君津の未来をみんなで考え、思いを共有するなど、オール君津で計画づくりに取り組んでいく。特別職の指定。質問。今日の行政を取り巻く経済状況や少子高齢化社会の下での多様化する市民ニーズに的確に応え、市民満足度の高い街にするためには、市長の補佐役としての政策官の登用が必要ではないかと考えるが、見解を伺う。回答。昨年の一連の災害を受け、防災対策の根本的な見直しに向け、地域防災計画の改定やインフラの強靭化を図るとともに、大規模自然災害のリスク等を踏まえ、地域の強靭化を総合的かつ計画的に推進するため、国土強靭化地域計画の策定が急務な状況である。これらを迅速かつ的確に進めるためには、防災に係る専門的見識を有する人材を危機管理官として登用することが必要であると考えている。一年前倒しで策定することとした総合計画と、新たに策定する国土強靭化地域計画を一体化させ、真に災害に強い街づくりを早急に進めていくためにも、危機管理官には街づくりそのものに対して、 より高い見識を持った人材が必要であることから、特別職の政策官として登用する方向で、関係機関等と協議・調整していく。輝き・機密。船田健二議員。施政方針について。総合計画見直しについて。都市計画について。広域連携について。記載なし。将来人口9万人を目指した現行の総合計画変更。質問。本市が目指す将来像を明確にし、実現するための総合計画の変更を決意するに至った理由を伺う。回答。将来人口9万人を目指し、各種施策に取り組んできたが、人口の実情、将来人口推計などを踏まえると、現時点での将来人口の達成は困難な状況である。質問。新たな総合計画における目標人口の設定について伺う。回答。今後の人口目標は新たな総合計画の策定において検討するが、次期総合戦略における将来展望人口2030年7万7千人が一つのベースになる。将来を見据えた土地利用の推進。質問。中心市街地や機密インターチェンジ周辺、貞本・中富地域、小津地域などの土地利用の推進について伺う。回答。機密インターチェンジ周辺や小糸川左岸地区は市街化調整区域で宅地開発が制限され、都市的土地利用が進んでいないなど多くの課題がある。次期総合計画において土地利用方針の見直しを行い、各種計画との整合を図る。住居、通勤・通学等の利便性を確保。質問。転入促進と転出抑制により、人口減少に歯止めをかけるための具体的な施策について伺う。回答。市内の中古住宅を取得した方に対する補助制度の創設、また高速バスで通学する学生の定期券代を補助する制度を創設し、自宅からの通学手段の選択肢を増やす。本市に立地する産業廃棄物最終処分場。質問。環境への影響が懸念されているが、現状と本市の対応について伺う。回答。第一期処分場は、県の勧告により、搬入停止が続いている。第二期処分場は、約9割の埋め立てが終了していたが、埋め立て容量を増量させる変更が行われた。第三期処分場は、昨年1月から建設工事が開始されている。今後とも、県と連絡・調整を密にしながら監視を行う。安全で安心な保育環境整備。質問。これまでの取り組みと保育環境整備の全体像、今後の進め方について伺う。回答。多様な保育ニーズに対応するため、民間活力を積極的に導入してきた。今後は全体像に示す通り、公立保育園の統合や民営化、また空き公共施設の有効活用、複合化など、各保育園の具体的な 整備方針を示す保育環境整備計画を策定し取り組む。関連質問、奈良は聖吾議員。公共交通の空白地帯解消の施策について。中山間地域における子育て支援について。社会教育施設の再整備について。個人質問、村上幸人議員、令和新生。自治会について、防災について、スポーツ行政について、景観整備について、記載なし。市長の政治姿勢について。質問、自治会の加入率の低下が進んでいるが、皆の負担にならないような自治会の在り方について見解を伺う。回答、自治会連絡協議会等を通じて、各地域それぞれの課題の解決に向けて、意見交換や情報共有、研修会などを行い、自治会の健全な発展に努めていく。自主防災組織と備蓄倉庫。質問、自主防災組織の活動に際し、何を優先順位にして、どのように活動していくべきか、見解を伺う。また、防災備蓄倉庫の利用のあり方について、見直しが必要だと思われるが、見解を伺う。回答、多くの市民が活動できるように、市としても、自主防災組織の設立や運営にあたり必要な支援をしていく。防災備蓄倉庫の効率的な活用方法については自治会等との連携も含め、今後も継続して検討していく。スポーツ行政。質問、スポーツ施設を充実させていくことについて見解を伺う。回答、既存施設の機能を最大限に活かし、安全で安心して利用できるよう環境整備に努めていく。市長の政治姿勢。質問、荒井総合施設機密環境整備センターについて、市民の安全と安心のための見解について伺う。回答、第一期処分場から一貫して反対しており、現在も変わらない。第三期増設事業については、工事が周辺地域の自然環境等に影響しないよう監視を続けるとともに、あらゆる方策の検討を行っている。下田健吾議員、創生会。市民の命を守る防災対策について。市長公約について、記載なし。市役所の無駄をなくし、改革を進めるために。消防政策について、交通安全について。台風で壊れた消防団機構を直していない。質問、消防団は大事だと言いながら、台風で壊れた機構を直していないのか。また、新しい消防団車両に不良があったのは事実か。もし私たちが買った車の配線が溶けていたらどうか。また、団員の公務災害の発生状況について伺う。回答、被災した機構は17棟で、半壊の機構は解体した。平成30年度に貸与した車1台は、計器取り付けの不良。1台は、排気ホースにより配線カバーが溶けるという事案があったが、改善した。消防基金が 公務災害と認めた平成29年統計では、訓練が 66%、そのうち双方訓練が 67% だった。市民対話推進事業の専門家、中身は？質問、市民対話推進事業の契約の中身と、実際に専門家はどれぐらい来たのか伺う。回答、令和元年8月に一般社団法人構想日本と契約した。1回あたりの金額は39,875円。来場見込み人数は延べ約58人である。三島ダムの農業者負担を軽減すべきでは？質問、台風や大雨に備えた三島ダムの対策工事で農業者の負担が増えると心配する声があるが、見解を伺う。回答、令和元年度に設計が完了し、工事が令和2年度から始まるが、今後も農業者の負担軽減を県に要望していく。運転を続けざるを得ない高齢者に支援を。質問、国が始めた高齢者の運転支援装置の補助に合わせ、多くの自治体でも支援を始めているが、本市の見解を伺う。回答、運転の安全性を高める新機能や国の補助制度の周知と自治体の事例調査、本市の補助を研究する。三浦道夫議員、諸派日本共産党、施政方針について、社会保障制度の拡充について、教育行政について、記載なし。環境行政について、市長の政治姿勢。質問、被災者支援への決意について伺う。回答、早期の復旧・復興及び真に災害に強いまちづくりについて新たに重点施策に加えており、今後も被災者支援を第一に考え、全力で取り組んでいく。オスプレイ暫定配備。質問、施政方針で木更津駐屯地へのオスプレイ暫定配備問題に触れていない理由について伺う。回答、本市はオスプレイの飛行訓練区域下にあり、上空を飛行することに不安を感じている市民がいることから、防衛省から直接説明が得られるよう、速やかに要請を行っていく。社会保障制度の拡充。質問、協会健保と比較して高い国民健康保険税の引き下げを行うことは、喫緊の課題と考えるが、見解を伺う。回答、国民健康保険税は退職後に加入する方が多いため、年齢構成が高く、医療費水準が高いなどの構造的な問題があることから、全国知事会や全国市長会において、国庫負担割合の引き上げや、低所得者への負担軽減策の拡充などについて国に要望を行っている。環境行政。質問。新井総合施設株式会社の第2期処分場はいつ頃満杯になるのか伺う。回答。この度の変更により残土容量は約 86.5% となる。埋め立て終了の時期は事業者の受け入れ計画によることなので、市では予測できない。 宇野新平議員、令和新政、経済対策について、疾病対策について、災害対策について、高齢者福祉について、子育て支援の充実について、記載なし。経済対策、質問、消費増税とコロナウイルス対策による景気悪化を鑑み、企業や労働者などへの対策を伺う。回答、国や県の動向を注視しながら、金融機関や商工会議所等と連携し、企業への助成金など、金融制度の周知と実施に努める。疾病対策。質問。新型コロナウイルスについて、高齢者や基本疾患をお持ちの方への市の対策を伺う。回答。感染症対策本部を設置し、予防対策の周知、イベントの自粛要請、学校の休校など、感染拡大防止に取り組んでいる。今後も国や県、保健所、医療機関、介護施設等と連携し、感染症対策に努める。災害対策。質問。昨年の台風被害を教訓とし、停電防止に向けた取り組み、要支援者に対する支援体制の強化、防災の日制定など、今後の市の方針について伺う。回答、交通遮断や電柱電線の損壊を予防するため、インフラの整備を進め、医療、介護施設等における非常用自家発電設備の整備を支援する。また、台風災害を記憶に留めるため、君津市防災の日の制定を前向きに検討する。高齢者福祉。質問。高齢者が自分らしい生活するための地域包括ケアシステムの今後について、市の方針を伺う。回答。介護事業者、医療機関等、地域資源と協働し、地域全体で健康づくり、介護予防、自立生活のサポートなど、サービス充実に取り組んでいく。鈴木貴博議員、令和新政、道路河川整備について、誰もが外出しやすい街づくりについて、子育て支援について、居住環境における有害獣被害について、記載なし。市民サービスの向上について、記載なし。有事における伝達方法について、記載なし。道路河川整備。質問。道路歩道の適切な管理についての方針を伺う。回答。道路の損傷箇所の発見について、道路パトロールのほか、職員全体で道路の安全を確認する連絡体制を整備していく。質問。小糸川の増水防止対策と水位監視設備状況について伺う。回答。増水対策は、中流部上地先において、県が河川改修工事を実施し、また下流部貞本地先の釜上橋付近では、堆積した土砂及び樹木の撤去を実施している。また、河川の危険な状況確認を即座に確認でき、迅速な避難行動につながることから、 監視カメラ設置に向けて県に要望していく。誰もが外出しやすい街づくり。質問。地域が主体となって公共交通を作っていくことについて、手法と見解について伺う。回答。地域の特性等を踏まえた上で、ボランティアによる運行や NPO の立ち上げによる運行等が考えられる。市としても運行形態により車両購入費、整備費、保険料等の補助等を検討していく。保育環境の充実。質問。園舎の改修とトイレ環境の改善方針について伺う。回答。多くの園舎で老朽化が進んでおり、また一部の保育園では大人用のトイレが洋式化されていないため、園児、保護者、職員が快適に過ごせるようにトイレ環境の改善に努めるとともに、君津市保育環境整備計画を早期に策定し、本市の保育環境を充実させる。スマートフォン用アプリ、まちいろで議会だよりをご覧いただけます。アプリをダウンロードし、お住まいの地域で君津市を選択すると、いつでもどこでもスマホやタブレットなどで議会だよりを閲覧することができます。Android 用、スマホ、タブレット用、iOS 用、iPhone、iPad などの QR コードがあります。アプリのダウンロードは無料ですが、通信費は利用者の負担になります。以上、5ページから9ページでした。